はようございます。
おはようございます。
今日は、主の日でありますけれども、また今日は、沖縄のですね、本土返還50周年という日でもあります。私が20歳の時に、50年前になるとですね、20歳の時に沖縄が返還した年になります。本当に沖縄は今も米軍基地がですね、たくさんあって、それ抜きにして生活がこうね、成り立ってないっていうか、いつも基地と関わりながら生きていなければならないっていうか、なんとかならないのかなっていつも思うところでありますけども、沖縄にも主の教会がたくさんあります。今日という形の礼拝を捧げているのかなと、まあそのようにも思います。いろんなメッセージが語られていると思うんですけどもね、この沖縄のこと、平和のこと、戦争のこと、まあ、そういうことも含めて、今日の礼拝を持たれているのではないかなと、そのように、思います。それでは一言お祈りして始めます。神様、今日こうして、健康が与えられて皆さんと一緒に礼拝ができますから、ありがとうございます。今日は主の日、イエス様がよみがえった記念すべき日であります。私たちいつも日曜日の礼拝を捧げることにおいて、イエス様にある永遠の命の希望が与えられていることを覚えて感謝します。今コロナ禍の中にあり、またウクライナの方では戦争も続いております。そしてまた今日は沖縄の返還、本土返還して50年という節目の日でもあります。どうか沖縄に住んでいる人たちも、私たちとは違ういろんな悩みや苦しみを抱えながら、生きていることを思います。どうぞ沖縄の人たちが戦争の大きな犠牲を受け、今もその苦しんでいる人たちもいますし、どうぞみんなが安心した生活を送れることが送れるように、神様が助けてくださるようにお願いをいたします。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語る者を強め、聞く人としての心を開いてください。集おうとしている兄弟姉妹の上に、オンラインで礼拝に参加している方々の上に、同じように主の恵みと祝福がありますようにお祈り申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。渡辺和子さんっていうカトリックのシスターの方がおられました。もうすでに亡くなりましたけれども、岡山にあるノートルダム精神女子大学の教授から学長になられて、また今度は理事長になられて、学校の運営とかもに関わってた方なんですけれども、いろんな本を出されておりましてですね、置かれた場所で咲きなさいっていう本があるんですが、その中にこういうエピソードというか記事があります。渡辺さんはですね、若い時は劣等感で非常に悩んでたそうです。でなかなか自分に自信が持てなくてですね、自分は石ころのような存在だっていうふうに思ってたそうなんですけども、出会った神父さんに、あなたは宝物ですよとこう言っていただいたんだそうです。自分は石ころというふうに思ってたのがですね、その神父さんが宝物ですよ、大切な存在なんですよっていうふうに教えてくれて、なんかそれからなんか自信を持ってですね、 前向きに生きることができるようになりましたというそういう文章がその中に書かれて、ありました、言葉というのはね、下から発する言葉というのは人を生かすということもありますし、また逆の人を殺してしまうというその両方を持っているように思います。もう昔ですけどもね、まあ、今も続いているのだと思いますが、どこの喧嘩忘れましたけれども、中学生が、同級生に、死ねとかバイキンとかね、お前はいない方がいいんだみたいに言われて、で、自殺をしたというそういう事件もございました。まあ、今も、まあ、そういうねのは続いているようでありますけれども、私たちは下から発する言葉どのように、用いているでしょうか。今日ヤコブは私たちにですね、先週学んだ、行いが伴う信仰の一つとしてって言いましょうか、あるいはキリスト者の成熟したキリスト者としての生き方として、言葉を制することのできる人だ、その人は言葉を舌を制することのできる人だということを、今日の箇所で、取り上げていると思います。今日もう一度ですね、3章の1節から12節のところを、見てまいりたいと思います。今日ここからです、私たちは2つのことを学べたらいいかなとそのように思っております。一つはですね、この舌の不完全さということです。誰も、ね、制御することができないと今日何度か書かれてあります。2節もそうですし、8節にもですね、舌を制することのできる人は誰もいませんというふうに書いてあります。舌の不完全さというか、そのことをまずおっしゃえるのであります。上に立つ人も、またそうでない人も、全ての人間ということになります。一節にはですね、教師のことがこう書いてありますね。教師、私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けますとこう書いてあります。教師のことを取り上げながらこのね、ヤコブは話を進めているわけですけども、どうして教師を挙げてるかなっていうことなんですね。まあ、もちろん教師は、話すこと、教えることが多いわけで、普通の人よりも言葉を発するって、言葉を語る、そういう職業がありますけれども大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、もう皆さん、こっち見てください。どこまで話してたかあれですけれども、まあ、教師ですね。昔の教師と今の教師、まあ、教師っていうと、まあ、牧師もね入るわけです。そしてまた本当に牧師以外でも教える教師ってこういるわけですけども、昔のですね、教師っていうのはなかなか慣れなかったっていうかね、存在でした。字が読めない人たちがたくさんいたと思うんですね。で、そしてまた教師になれる人もわずかであったんだろうと思います。で、そういう中で、ある人たちは正しい動機というよりも、人から褒められたいとかですね、偉くなりたいとかですよね、まあ、そんな思いで教師になりたいっていう人がいたんだろうと思います。そういう中でヤコブは警告といいましょうか、多くの人が 教師になってはなりませんよ。特別厳しい裁きを受けることなんですよ。ということをですね、語らずにはおられなかったということが、その背景にあるのだと思います。教師は多くの言葉を語る。そしてまたそれによって人を生かすもするし、ある時には傷つけてしまうこともある。そっちの方、ヤコブはですね、取り上げて、いつも吟味、自分を厳しくしていかなければならないよ、言葉というものを大切に使わないといけないよ。まあそれは私にも当てはまるわけですけども、そういうことをここ一節で語っていると思うんです。そして教師だけではない、全ての人が言葉において間違ってしまう、言葉を制することのできる人は完全な人だ、でその完全な人はいないんだよと、ここで言われていると思います。舌の不完全さということをまずここから教えられると思います。で、二つ目のことですね。二つ目のことは、舌の影響力がいかに大きいかということです。舌の影響力がいかに大きいものであるか、私たちが思う以上にいかに大きなものであるかということを言って、おります。そしてそのまた舌の恐ろしさ、私たちが思っている以上に恐ろしいものであるということを教えていると思います。でまず最初にですね、この、舌の影響力の方を見ていきたいと思いますけども、3つの例が挙げられていますよね。1つは馬と靴は、2つ目が船と小さな貝、三つ目が大きな森と小さな火っていう、その三つの例が書かれて、おります。馬と靴は、皆さん馬に乗った方おられますか。この中で馬乗って馬をこう漁したことのある人っていますか。どうですか。いないですか。私はですね、一回だけあるんです。アメリカに行った時に、午前中は教会で英会を勉強して、午後からいろんなところに連れて行ってもらったんですが、牧場に連れて行ってもらって、みんなでですね、ヘルメットかぶってですね、こう馬に乗る、そういうプログラムがあったんですね。私もですね、初めて乗りました。馬乗る時も大変ですよね。人なかなか乗れないですね。でちゃんとこう靴はですよね、の動かし方、手綱をですね、どうするかっていうことを教えてもらいました。こう引っ張ると馬は止まる。でこうすると手綱をですね、こっちにこうするとこっちに曲がる。でやっぱこうすると左に回るとかね、まあそういうふうに教えてもらってですね、一人で乗れませんでした。ちゃんと係の人がですね、こうついて、そして中をぐるっと回ったことがありますけども、本当に手綱に小さなものです。それによって大きい馬、力のある馬を御するっていうかね、そのものが靴輪だ。まあ船もそうですよね。小さな舵で大きな船を動かすことができる。もちろん人が、馬もそうですけども、船も動かすわけですね。まあそういう例がここの書かれてあります。それから大きな森と小さな小さな火によって大きな森が焼けていく。 いろいろ調べておりましたら、アメリカでですね、1871年にですね、米国ウィスコン州っていうところで、乾ききった森林地帯が米国史上最大の山火事を起こしたっていうことがあったそうであります。なんと何日も続いて1200人以上の命が割れた。そして山もですね、何億の木がですね、焼き尽くされたそうです。原因は何であったかというと、通過した列車の火花から火が発生して、そしてそのような大惨事を招いたということであります。まあ、よく日本でもね、タバコの吸い殻を捨てたことで山がこう燃え上がったっていう話を聞くことがあると思うんですけども、やっぱ恐ろしいですよね。ヤコブはこの3つの例を挙げながら、何を言いたかったのでしょうか。それはそれぞれ小さいものでありますけどもね、大きな力がある、大きな影響力を持っている、そういうことを教えているのだと思いますし、それはコントロールしなければならないのだ。コントロール、下もコントロールしなければならない。ほったらかしてダメだ、何も気を使わなくていいんじゃない、コントロールしなければならない。馬を、靴輪を漁するように、あるいは舵を握るように、小さな舌も同じように大きな火と山を燃やしてしまう。コントロールしなければ、先ほど言っていて、なかなかコントロールできないのが私たちですね。で、まあそのことを語りながら次見ていきたいと思うんですけども、この下のですね、危険性と言いましょうか、そのことも、続けてもうすでに触れておりますけども、彼は、今日のところで述べております。先生のいろんな箇所に、ね、下の災いについて書いているところもありますし、気をつけなさいということを箴言とか詩編にも何とか抱えているとかありますけれども、ヤコブのこの箇所ほどですね、私たちの舌がどういうものであるか、どれだけ危険性を持っているかということを語っているところ多分他にないと思います。皆さん聖書を読んでこのヤコブ書を読んだ時に多分びっくりしたんじゃないかなと思うんですね。他にそんなに、これほどっていうところはないように思います。皆さん何てヤコブ言ってるでしょうか。恐ろしいものだということを挙げているでしょうか。3つありますね。またここも1つは、舌は火である、焼き尽くす火である。まあ先ほど小さな火が山を全部燃やし尽くすということが挙げられておりましたけれども、舌は火であるとあります。不義の世界っていうのはどういうことかっていうとですね、まあ世界っていうと世でありますけども、罪の世、いろんな罪や悪が行われている世ということになりますが、舌も不義の世界だ。私はここを読むときに、私たちのこの社会はこの舌による害がたくさんあるようだと思うんですね。偽りがあり、悪口があり、抽象があり、非難があり、それによって世の中が動いてるというか、世の中身はですよ、世界の中身は そういうことが多いんじゃないかな。みんなが黙ったら多分もっと世の中黙ってたらいけないんですけども、沈黙してたらダメなんですが、ネマですよね。みんなが語ることを慎み、まあしばらく喋らない、黙ってる、もっと世の中良くなっていくかも分かりませんね。もうあっちこっちでいろんな害が及んでいる。不義の世界だ。そして人生の車輪を焼き尽くす。生まれた時から死ぬまでのその人生の歩みの中で影響を与えていくということがあり、書かれてあると思うんですね。ゲヘナの火によって焼かれます。ゲヘナっていうのは地獄の意味でもありますけども、の火によって焼かれます。以前テレビ番組を見ておりまして、アメリカの女性が、この非常にこの深刻なですね悩みを持っておられて、それを告白していた番組を見たことがあります。どういうことかというと、その人は黒人にこのレイプされたと言われた人なんですけども、実はそうでなかった。レイプされたって訴えられたんだけども、訴えたんですけども、それは嘘だった、偽った、まあ微妙ですけれども、で裁判でですね、まあなって自分はされましたって嘘を言ったわけです。相手は私はやっておりません、しておりません、訴えましたけれども、まあ、女性の発言の方が受け入れられて、その刑罰を受けるわけです。でもその人はですね、自殺をしたっていうんですね。自殺。それを聞いてから彼女は、私はどんな大きな過ちを犯したんだろうか、真実を言えばよかった、私は嘘ついてしまった、それで一人の人の生涯がそのような結果を招いてしまった、そのことでずっとですね悩み苦しんでいるんだっていう、そういう番組があってですね、まあレイプされたっていうね、性被害の訴える人たちがもちろん多いです、今世の中はですよね。でもこのケースは実際そうなかった。で自分はね、もう後に引けなくなってされたのだと言って嘘を言ってしまった、そのことが自分の体をバランスを崩し、そしてまたその相手の人の人生を壊してしまった。言葉っていうのは恐ろしいなって思います。一回の嘘がその人の人生を狂わせ、相手の人生を狂わせていく、それほどのものだということを覚えます。2番目は舌の死の毒であると8節書いてありますね。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちている。まあ先ほどと関連しますけれども、死の毒で満ちています。ローマ書の3章の13節から14節の箇所にこのような言葉が書かれてありますので、お聞きください。 彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口には呪いと苦味に満ちている、ということも書いてあります。これほど舌の罪について書いているところはないと思います。まあ、ローマ書とこのヤコブ書であります。喉は開いた墓、その下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。呪いと苦味に満ちているとあります。最初の人間アダムが罪を犯した以来、人間は罪を犯す存在となりました。いろんな罪を犯してしまう。この舌においても罪を犯してしまう。ヤコブは非常にそれを大きく取り上げています。不義の世界、死の毒だ。皆さん、これほどの舌の恐ろしさというものをどれだけ私たちは受け止めているでしょうか。3番目には、同じ口から神様を賛美することと人への呪いが出てくるということが9節10節に書かれてあります。同じ口から神様を褒めたたえる、あるいはまた同じ口から人を呪うのが出てくる、これは恐ろしいことだということが書かれてあります。そうですよね。同じところからそれが出てくる。泉から甘い水と苦い水は出てこない。植物の分野においても、一宿の木からオリーブの実がならない。ブドウの木から一宿の木は実らない。なのに私たちの人間の心はなぜそうならないのか。神様を褒めたたえ、同じ心で同じ口で人の悪口を言ったり非難したり呪ったりする、そのことがここで言われております。愛する兄弟姉妹、私たちのこの口、あるいはその発する言葉において一番最高というものは何か。それは神様を褒めたたえるということでしょう。神様、私たちに口を授けてくださったのは神様を褒めたたえるためです。神様を本当に褒めたたえ、また人に愛する言葉をかけるために与えてくださいました。一番私たちの言葉、口、舌による言葉において最も卑劣なことは、口によって人を呪うことではないでしょうか。同じ口から出てくるその恐ろしさを、ここに私たちは見ることができると思います。舌は制御しなければならないものであります。こういう危険性を持っているからです。もっと、気をつけなければならないと思います。どうしたらいいのかということについては13節から18節で次学びたいと思います。どうしたらコントロールできるのかというのがもう一つの今度ステップですけれども、それは13節から18節に書かれてあります。神様に知恵を求めることだ ということがここに書かれています。これは次の時に、学んでみたいと思います。最後にですね、詩編の39編の一節を、読みたいと思います。お開きください。詩編の39編の一節です。詩編の39編の一節、972ページです。私は言った、私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないように、口に口輪をはめておこう。悪しき者が私の前にいる間は、口に口輪をはめておこうと書いてあります。今日から始まる一週間であります。皆さんの言葉が人を傷つける言葉ではなくて、人を生かす言葉でありますように、優しい言葉、親切な言葉であるように、励ます言葉でありますように、慰める言葉でありますように、お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。どんな人であっても舌を制することができない、セーブすることができないともありました。人間は本当に罪深いものであり、神様、言葉、舌において、言葉において過ちを犯すものであります。今日また舌の恐ろしさを学ぶことができました。このことを覚えながら、どうぞ神様に助けられながら舌をセーブしていくことができるように、コントロールしていくことができますように、神様どうぞ助けてください。私たちの心を清くしてくださって、神様、心から良いものが出てくることができるように助けてください。イエス様によって新しくされ、聖霊様によって助けられ、神様、自分で制することできないこの舌を神様によって制御していただくように、主よ、どうぞ私たちを助け導いてくださるようにお願いをいたします。今日から始まる一週間、どうぞそれぞれが接する人たちに対して、本当に神様、愛の言葉や優しい言葉をかけていけるように助けてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。